北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、10月前半配信スタートでございますね。10月になってようやく涼しくなってきたかな、関東は、というところでございますでしょうかね。なかなか9月も暑かったんですけど、ようやく今これ収録してるね、9月後半ちょっとね涼しくなってきたかなというところなので、おそらく10月はもう落ち着いてるでしょうようやくね、私ベッドで眠れるかなと思ってます。まあ、私ね、ロフトベッドなんですよ、使ってるのが。だからちょっと高い位置に寝る場所があるんですよね。下が収納とかできるようになってて。まあ、なんで、基本、温度って、上の方が熱くなるじゃないですか。なんか私、夏場、ロフトベッドで寝てんの、なんか、辛くて。よく床にね床柔らかいなんかクッションのやつ敷いてるから、そこにマットレスを敷いて、そこでね夏場大体寝てるんですよでベッドあんのにもかかわらずね、なんでようやくそろそろ上で寝れるかなと思ってますなんでね実のところ1年のうち4ヶ月くらいは床で寝てるんですよねこの暑い時期と、あとね冬場も途中でね、ちょっと腰がね痛いなってなってくると床でも寝たりするんで、だいたい4ヶ月くらいはね床ですトンボはベッドあるけどベッド使わねえっす、なんでねようやく多分ベッドで寝れる気温になってきたかなと思います。多分皆さんこれを聞いて、暑いんだったらクーラーねちゃんとかければいいじゃないと思うじゃないですか。ロフトベッドの上で快適になるくらいクーラーをかけたらロフトベッド降りてね、目覚めたら生活するわけじゃないですか。そしたら寒いんすよその普段生活する場に降りた時ね、寒いからね寝るときはちょうどよくても、なんで、そろそろねちょうどいいベッドで寝てちょうどいい季節になってくれたかなと思っておりますそして9月の配信でも多分ね喋ったかなと思うんですけども、10月のねついに待望の、待ちに待った待望のゲーム、デジモンのねゲームでございますよ。デジモンストーリータイムストレンジャーがもうこの配信ね、やった頃にはもうそろそろリリース、10月2日3日2日が、プレステとスイッチ版かな、発売日で、3日が、私がやる予定のねスチーム版が、配信になるんですけども、私はねもうね多分前の配信で、ね、聞いてくれてたら分かると思うんですけど、パソコンのスペックがね足りてるかは分からないにもかかわらず、もう予約購入でお金を払っておりますしかも何ですか、ダウンロード版で一番高い、なんかいろんなシーズンパスがついた一番高いやつをもうねパソコンのスペック合ってるかどうかも分かんないけど、とりあえずもうねお金払っちゃってるんで楽しみにねしております。でも朗報なんでございますけども、この9月に体験版が先駆けてリリースされまして、でその体験版がなんかねデータをね、なんかゲームの最初の方ができて、でそのデータをさらに引き継げるらしいのよ、その製品版が出たら。まあ、なんで、この体験版をね、とりあえずやってみようと いうことでダウンロードしたんですよ、あの私がやる予定のねパソコンに。そしたらね、なんとちゃんとね動きました。なんでおそらく大丈夫じゃなかろうか、低頻版が、ね、あまりにね、まあ、なるべく濃厚であってほしいんですけど、あの濃厚すぎてあのスペックが足りないとか、多分ねデータの容量はなんとかなんだよ。で基本的に体験版も動いてちゃんと操作できたから多分大丈夫なはずと思って信じて、リリースを待っております。なのでね、ぜひデジモンファンの皆さんはあのぜひ、多分 Windows 10でも大丈夫だから、ま、でもできる人は Windows 11にしてあの用意してね、皆さん一緒に楽しいデジモンストーリーね、10年ぶりなんだって新作ね。なんで10年ぶりのデジモンストーリーシリーズ楽しみましょう。てなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、その時々で気になったこと、まあ、その時私の中でね旬だなと思ってるようなことについて、まあ、調べたりだったりして、まあ、ナレーションの原稿を用意して皆様にお届けするコーナーとなっております。今回は、10月に入りましたので、10月どんな記念日があるかなと思いまして、まあ、いくつか調べてみたんですけども、あのね10月の3日がねとあるヒーローの記念日になっておりまして、皆さん大好きなねあのヒーローでございます。まあまあわかるかなみんなが大好きで、かつ今朝ドラやっててもうだいぶヒント言ってるけど今朝ドラをやっててね、そんなヒーローのナレーションを1個作ってきましたので、まずこちらを聞いていただきたいと思います。では聞いてください。10月3日の記念日のナレーションでございます。聞いてください、どうぞ。今なお子供たちの心を掴んで離さない、誰もが一度は憧れるヒーロー、アンパンマン。原作者である柳瀬隆さんは空腹による飢えの辛さを知り、ただ悪を倒すのではなく人々を飢えの苦しみから助けることができる、そんなヒーローを生み出した。はい、というわけで聞いていただきましたね。みんなね朝ドラの時点で分かったよねあのもちろんね、アンパンマンでございましたね。なんか柳瀬隆先生はね、そのただねただそのパンをね可愛いキャラクターにしたいじゃなくて、そういうねあの食べ物を与えてみんなを救ってあげようというね、そういうね尊い気持ちがあってね生み出したキャラだったそうですよ。そしてあの今回ね調べてびっくりしたんだけど、アンパンマンのアニメそれゆけアンパンマン、これスタートしたの同い年だったわ俺 そう、スタートしたのが1988年の10月3日なんだって。なんで、私の生まれたちょっと先、1ヶ月くらい先からアンパンマンはスタートしたというね、ことをね、して今びっくりしております。でも、アンパンマンとかって本当すごいよね。長いじゃん。俺、アニメだけでね、言うと、まあ、原作の絵本はもっと前だけどさ、アニメで言うと、37年よ。それだけずっと子供たちに愛され続けてるって、すごいよね。この、子供向けのさ、ものの、息の長さっていうのは、そこ知れんよね。なんか、それで言うと、まあ、プリキュアもまたしかり、長いね。いや、ほんとね、素晴らしい。ね。ぜひぜひ、これが、もっともっとね、長く続いてくれると、ね、嬉しいなと思っております。そして、もう一つ、ナレーション、ね、用意しております。もう一つは、この前から始まった、AI、ね、私が使ってるジェミニさんに、ナレーションの原稿をね、ちょっと考えてもらって、ちょっと今までのね、私の引き出しにはなかったナレーションの原稿を作ってもらおうという、ね、試みでやっております。この AI ナレーション。これをね、今回も2個目はやっていこうかなと思っております。今回は、ジェミニさんに、まあ、10月なんでね、まあ、ちょうどお月見のシーズンということで、お月見の十五夜のね、月がもう少し10月の6日がね、中秋の名月ということでございますので、それにちなんで中秋の名月をテーマに45秒のナレーションを渋い感じで作ってとお願いいたしました。そしたらね、出てきたナレーションが、ございますので、それを今披露させていただきたいと思います。では聞いてください。 AI が考えたナレーション原稿の中秋の名月ナレーションでございます。聞いてください。どうぞ。
月をめでる風習は古来より人々の中にありました。静寂な夜空に浮かぶ美しく神秘的な満月、それは五穀豊穣を願う祈りの象徴であり、遠い故郷や家族を思う懐かしい光でもあります。今宵空を見上げれば、そこにあるのはただの月ではない。遥かな時を超えて私たちを照らし続けてきた満ち足りた光、中秋の名月。この美しい夜空をあなたも誰かと分かち合ってみませんか。
はい、というわけで聞いていただきましたね。渋いかっこいいナレーションをジェミンさんに作っていただきました。ねえ、やっぱね、私にはない感性といいますか、多分私が中秋の名月ナレーションを作ろうと思ったら、五穀豊穣なんて難しい言葉は私からは出てこない。ね、まず出てこないし、多分中秋の名月をテーマにしたら、私は多分お団子の話とかが飛び出してくるプレッシャーになっちゃうから、こういうかっこいいのはね、やっぱり私の脳とはまた別のところにね、飛ばしていただくと、ね、こういうかっこいい感じの、まあ、正直途中何を言ってるかは分からないところはあるんですが、このナレーション自体ね、皆さんも全てを理解できたかは定かじゃないと思うんですけど、でもなんかかっこよくまとめていただいてね、さすがジェミニさんということで。で、中秋の名月じゃないんだけどさ、この間9月の、なんかなんでこの10月6日の中秋の名月の1ヶ月前の満月の時がちょうど皆既月食だったんですけど、皆さん覚えてますかね。なんか意外とニュースとかで何年ぶり ?3 年ぶりの皆既月食だみたいな感じでやってたと思うんですけど、 ちょうどその時、私、9月11日とかなんか多分そんくらいかな、確か。ちょうどね、まあ、そのニュースを見てて、まあ、でもまあ、まあ、特に気にせず過ごしてたんだけど、なんかね、その日の夜、なんかね、本当に、ただ単にちょっと寝つきが悪くて。で、ああ、寝れないなーと思って。そしたら、その、ちょうど皆既月食が起きるのが、夜中の2時とか3時とかだったのかな。で、まあ、ちょうど起きてるし、まあ、せっかくだから見るかと思って。まあ、夜中の2時3時に、まあ、外出てみて、その、皆既月食探してみようかなと思ったら、もう、その時間って、あんまり普段は人いないのよ。歩いてないんだけど、結構人歩いてて、で、なんか、歩いてる人見たら、なんか上の方を見上げてる人がいるから、あれと思って、そっちの方見たら、ちょっと欠け始めた月があって、おーと思って。で、まあ、せっかくだしと思って、月が見える道をね、まあ、お散歩してたら、いるわ、いるわ。めちゃめちゃね、その、皆既月食を見ようっていう人と、あと、写真に収めようっていう人たちが、結構夜中なのにいっぱいいて、皆さんもだから、もしかしたらこれ聞いていただいてる方でも、その、ね、皆既月食を収めようと思って、カメラ持ってね、外出てる方もいたのかなと思って。いやーね、びっくりしました、本当に。まあ、月自体もね、皆既月食で消えてく様とかも見れて、ああ、美しいしなぁと思いながら、ああ、いい、久々にちょっといいもん見れたなぁと思いながらも、あ、すごい、みんなすげえなぁと思って。あ、こんなにカメラ、歩道、結構広めの歩道とかだったら、結構三脚立ってて、写真撮ってるのが、結構近場で3組くらいが、三脚立っててね、写真撮ってて、ああ、すげえ、ああ、みんな月好きねと思って。まあなんでね、もし晴れてたら、今回の中秋の名月も、まあ皆既月食とかではないけどね、せっかく月がね、綺麗に見れるシーズンなんで、皆さんもシャッターチャンスなんじゃなかろうかなと思いますので、まあね、全然スマートフォンのカメラで綺麗に撮れると思うんでね、皆さんもぜひ、ね、シャッターチャンス逃さぬよう、まあ、晴れてればいいよね。それだけを願う10月6日です。満月、中秋の名月なんで皆さんも楽しみにしてみてはいかがでしょうか。というわけで、ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ、乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが今収録してるのとはまた別のところで撮ってきた音源を、まあ、ちょちょいと、ね、まとめて皆さんに聞いていただくコーナーとなっております。そしてね、今回も前回に引き続きですね、私が、幼い頃からちょっと聞き馴染んでいた大倉山というね山があるんですけども、それと同じ地名の場所を、神奈川に見つけたのでそこに行こうというね回でございますけども、一回たど、り着きましたけども、一旦ね、そこの公園を抜け、また再び公園に向かうところあたりから今回スタートとなりますので、ぜひね、 この前の配信と合わせて聞いていただければと思います。では聞いてください。どうぞ。
いやボカボさんでね買いました。お菓子よかった。店頭のね旗には豆大福っていう大きい旗と、あとねカフェオレ大福っていうのが書いてあったんでね、いろいろあるんだと思ったら、そのお店のところに和洋創作大福っていうね、和洋折衷な感じのオリジナルの大福がたくさんあるような感じだったので、ちょっとねそこでいくつか見繕ってお菓子を購入させていただきました。すごいね気のいい感じのおじさんまで、すごいなんか元気にありがとうございますって言ってくれて、気持ちのいい買い物をできるお菓子屋さんでしたね、若葉さん。で1965年からということで、もう60年くらいになる老舗で、ハイカラなね、ハイカラな和菓子屋さんで、まあその一般的なねお団子とかも売ってたんですけど、まあそんなからいろいろチョイスして買いましたんで、後でね食したいと思います。まあ、そして、まあ、公園抜けて今駅のある東側の方にね向かってちょっと歩いて、公園入またね入れるとこあったら入ってちょっと食べてもいいかなと思ったんだけど、どうだろうな。とりあえずね駅に向かってる道にはコーヒー工房、なんかローストしてくれるお店とかあったりで、なんかねちょっとおしゃれなコーヒーが飲め、自宅でね飲めるような感じと、お豆のお店なんかもありつつで、すごいねこの辺結構道に起伏がありそうだけど、子供たちは余裕でチャリこいでね、あ駅の方向かってきたら、さっきね言った若葉さんの支店があった、さっきね私が行ったのは本店なんですけど、より駅に近いところに支店があるようなんでね、ぜひ新横浜のね新幹線乗るよっていう方とかはちょっと途中で降りてね駅地下の支店の方で若葉線でお菓子買っていただいてもいいかもしれないですね。そしてね結局メインの、ね、駅前通りエルム通りっていうのかなの方から公園入るとこはね見当たんなかったんで、駅の方まで行ってぐるっと回って坂道を登って再び今度は公園のね東側に入ってきました。結構竹林ゾーンみたいな竹がね生えてるゾーンなのと思って、あと意外と入り口近辺もねここ結構綺麗に剪定されてて、そんなに鬱蒼とねただ茂ってるだけとかじゃなくて、本当にね綺麗に管理されてて素敵な公園ですね。おお、あった、記念館抜けましたね。なんかドラマの撮影とかにも使われたりするらしいですよ。わあ、リスさんがいる、かわいい。関東でこんな駅地下でリスさんに会えると思わなかった、かわいい。そして記念館はね正面が西洋風のねしっかりした柱の面構えですけど、かっこいい。元はねこれ大倉精神文化研究所っていう建物で、なんか大倉さんっていうね方がなんか後のどっかの大学の学院長かなんからしいですよそんなここの情報は大事じゃないでしょいやでもね本当に綺麗で素敵な公園、ベンチもいっぱいあるし、よしちょっと休憩。
はい、というわけで聞いていただきましたね、また再び大倉山のね、公園のところにやってきましたてなわけでね、もうそろそろこのねお散歩の音源も終了間近というわけで、多分次で一回ねそのお散歩編はその終わりかなくらいな感じですてなわけでご次回もご期待ください。てなわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、 この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトークというわけで、10月前半配信も終了の時間が迫ってま来ておりますが、まあ喋り足りなかったことをここにね詰め込んでいこうかなと思っております。いやね、私ね、最初の方オープニングで喋ったけど、ゲームのね体験版を、プレイさせていただいたんですよ。デジモンストーリーのね、なんですけど、最近そういうコンシューマー系というか、RPG とかね、そういう感じのゲームをあんまりやってなかったんですよ。それのね、弊害かわかんないですけど、その、デジモンストーリー、タイムストレンジャーのゲームを、最初始めて、まあ、最初始めるみたいな、押して、で、そしたらなんか簡単なね、ゲームの説明みたいなのが文字で出てきて、で、なんか、ぐるぐる回ってるみたいな、なってるんですよ。なんか、ぐるぐる回ってるから、ロードしてんのかなと思って、ずっと待ってて、なんかね、全然ロードできないな、なんか、やっぱパソコンのスペックが悪いのかなと思いながら。まあ、あと、最初だしね、なんか読み込みになんか時間かかってるのかなと思って。まあ、ちょっとね、飲み物とか取りに行こうと思って、まあ、通りに行って、戻ってきて、あ、まだ、なんかぐるぐるしてんなと思ったら、ボタンを押すやつだった。もう全然そのロード画面とか、そんなね、そんなのが必要な、スペックなゲームじゃなくて、単純にただ、ずっとそのぐるぐるしてるのは、もう普通にそういう仕様で、普通に A ボタンを押せば進む画面だったのをずっとね、ロード画面だと思って すごいなんか一人でやってたけど、なんか一人で恥ずかしくなっちゃったね、そんなことないように皆さん、ちゃんとね A ボタン押そうそして、10月といえば祝日あるよね。10月の13だったかな、体育の日、あるかなと思うんですけど、やっぱね、自分でね、なんか新しくスポーツ始めようとかもあるけど、それ言えばさ、世界陸上あったじゃない。いやー、すごかったね。この先月のナレーションでもちょっと触れたけど、棒高跳びのね、選手ね、すごかったね。デュプランティス選手、めちゃめちゃ飛んだね、棒高跳び。あの棒で。謎素材の、何でもいいっていう素材の。まあ、なんで、これを機に、体育の日に、めっちゃハードル高いけど、ハードルじゃないのに、ハードル競技じゃないのに、ハードルっていう言葉を使ったらややこしいな。参ったな。ね、謎のね、5メーターとかね、4メーターの棒を、これを機に体育の日に買って、皆さん、あれできるとこあんの、あれ今日やりたいですって言ったらできる場所あんのかな、棒高跳びってわかんないけど、ぜひね、これを機会に始める人、きっとね、若い世代はきっと今回の世界陸上見て棒高跳びやろうという人増えたと思うので、ぜひね、大人たちもそれに触発されてね、ちょっとね、そこに世界を広げてみるのもいいんじゃないでしょうか。てなわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。